FM.
You ready?
Coming at you live from Nagoya, Japan.
こんにちは。名古屋市中区にあるコミュニティ FM 局ハート FM から毎週日曜日夕方4時30分から前田光陽と
錦雷神が
お届けしていく番組、日曜の午後は光陽を聞こうよ。
この番組は矢口建設、岩崎建設工業、江南市就労継続支援 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援ハーツキャリアセンターの提供でお届けします。
はい、お願いします。
どうもこんにちは。
こんにちは。
何キャラすか。ちょっと今日高い目の声でね、やってみたいんですよ。
テンション高いです
も
んね。
でもね、もう最初のオープニングの挨拶で疲れました。これやめます。普通に喋ります。
もうちゃんとしてください。
面白かったですね。
何がですか。
今この収録始まる前に、はい、マイクのチェスト、
チェストね、
チェック、マイクのチェックをしますと、はい、このレベルの確認とか ね、そういうのをチェックするじゃないですか、はい、ちゃんとやるんですね、ライジンさんも。僕はいつもね、チェックするんで、はい、お願いしますって言われた時に必ず言うのが、まずワンツーワンツーって 言って、その後 It's fine today って言うんですよ。
あ、今日言ってないじゃん。
今日は言わなかったんだけど、はい、大概言うのは It's fine today。
ちょっと聞いたことないですよ、
うん、いや、あるからあるから。ラジオではなかなか言わないですけど、ライブ会場とかで、コンサート前のこう、うん、サウンドチェックの時とか必ず、はいはい、It's fine today って言うと、
fine today、
みんなに笑われるんですけど何それ何それって言われるんですけど、はい、なんでわかります？
なんで？
本日は晴天なりなんですよ。
Fine today?
It's fine today。
It's fine today、うん、はいはい。
これなんで It's fine today っていうのは、うん、人間が喋る言葉で一番いろんな発音の種類があるんだって、Fine とか、なんかこう押したり広げたりとか、そういうマイクにこれ全部こういう発音になりますよっていうのを分かりやすいのが It's fine today らしいんですよ。
It's fine today、ね、
でそれをたまたまなんか日本人の人が直訳して本日は晴天なりって言ったけど、全然マイク的にはどうでもいい発音らしくて、そうらしいんですよ。そしたらライジンさんちゃんとやってましたね。ワンツーワンツー、
じゃあこれからね、It's fine
today。 あ、それがいいです。今日のは何だと、あれワンツーワンツーってワンツーでしょ。
ワンツ
ーで、ツーだとちゃんとこう吹いた音とかも出るからいいんですよ、はい、ワンツーだとダメですよ。
ツー
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 ツ
ー
ツ
ーツーね、
ね、
ツー、
はい、それでお願いします。
はい、わかりました。
はい、ということでですね、ハガキが1個来てるん、ハガキじゃないや、ハガキって遅い、
おメール、
ハガキってメールが1個来てるんでね、それを読ませていただこうと思います。いいですか。
はい、どうぞ。
コヨ君、ライジンさん、こんにちは。
こんにちは。
番組時間拡大おめでとうございます、
うん、ありがとうございます。
ライジンさんのおかげなんですか。
そうです
そうですか。
全て私のおかげです。
先日ラジオ男組推しの友の会の仲間で聞いていました、
はい、
初めてこの番組を聞いた子がコヨ君の隣で喋ってるのは誰と聞くので、ライジンさんだよって教えるぞ、はい、え、外人さん。
それはここのビッグボスね。
いやいや違う、ライジンさん、ラーメン居酒屋の人で一般人だよと説明すると驚いていました。今ではライジンさんの存在は当たり前で番組に欠かせない方ですが、やっぱり不思議みたいです。お二人の軽快なトークとテンポを楽しんでましたよ。とっても素敵な番組になったから時間も拡大されたんだなと、とても嬉しくなりました。収録は大変になると思いますが、これからも楽しみにしています。
ありがとうございます。やっぱ僕の存在が不思議なんですね、
自分でさ僕のおかげですっていう人もなかなかいないですけどね。
僕のおかげじゃないですか。
いや、そうかもしれませんけど、そこはちょっと謙遜した方がかっこいいんじゃないの。
いや、
僕が言った方がいいんじゃないの。いや、これもね全部ライジンさんのおかげなんですよって言った方がいいの。自分で言いたいんだ。
前田光陽さんのために権力と尽力を使って
権力、
もう光陽さんを楽しませるためにね、はい、頑張って。
ありがとうございます。おかげさまで
目的があったんですよ。
目的が、僕が楽しめばいい、はい、
そういうことです。
もう苦痛なだけだけどね。
いやで、はい、リスナーの方も秒で終わるっていうから、そうか、そんなに楽しいんだなと思って。
いよいよちょっと伸びたら、うん、踏んで終わるんだったかな。
あ、秒じゃなくてね、うまい。
さすがに秒はね、うん、ありえないから、
ないね、
50分喋ってる
から、ね、でもまあまあ、うん、まあやっぱすぐ終わっちゃうみたいなね。
いや、まあそれは好きな人からしたら
ね、
すぐ終わっ、だから飽きさせないような番組作りをしていかなきゃいけないってことですよ。
アーカイブにしてほしいですよね。
まあそうだよ
ね、うん、これないですもんね。ここ
ないんだよね。生で聞けっていうやつだもんね。
もうそのままですもんね、
はい、なんでアーカイブ残さないんだろうね。今度聞いとこうよ。
今ね、あの調整中らしいです。あ、
調整中なんだ。調整中残せるように、はい、
で小遊さんもここに GoPro 持ってくるって言って一向に持ってくる気配ないじゃないですか。
もうなんかね、編集するのがすげえ大変なんですよ。音声編集するだけでももうだいぶストックが溜まってて、うちの YouTube でアーカイブ聞けるんですよ一応。
そう
です、音楽は聞けないんですよ。あの喋ってる部分だけは聞けるんですけど、うん、8月の末で止まってます。
もう今2月ですよ。
そうなんですよね。だからどんどんどんどん追いつかないといけないなと思う。編集する時間がなくて、
なるほど、ね、
誰かやってくれんならいいけどね。そうもいかないもんね。
TikTok ライブでそのまま流しますか。
いやいやいや、それはなんかよくわかんない。
まあ、ダイヤがあるすぐ
音楽とかをカットしなきゃいけないから。
TikTok も？
そうでしょ。
TikTok はいいんじゃないの？
知らないけど。まあまあでもやっぱりさ。
ダイヤがある。
そうなんですよ。
だってさ、うん、音楽はさ、僕たち喋ってる時流れないじゃないですか。ここに置いといても。
いやそれよ、でもさ、喋っちゃいけないことも喋ってるじゃん、いっぱい。
喋ってません。
ワンツー。
喋ってません。
ワンツーってなんですか。喋っちゃいけないことをカットするために収録にしてるわけですよ。これ僕とライジンさんと2人で生放送だったら番組にならないですよ。
いやいや全然なります。
だってまず無理だね。
そんなね、言っちゃいけない言葉使ってない。
言っちゃいけないことしか言ってないです。
そんなことないです。
要注意ですよ本当に。ということでですね、今日もどんなことになるのか分かりませんが、番組の最後までですね、ゆっくり、は
い、
お付き合いください。
はい、
矢口建設私の一押し。
はい、ここからは矢口建設プレゼンツ私の一押し。このコーナーでは毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんの一押しや僕におすすめしたいものを紹介してもらいます。今月のテーマはこんなコーナーやってほしい。
はい、こんなコーナーやってほしい。
これさ、制作者側のさ、まあ、言ってみたら僕とライジンさんのサボりですよね。
サボりじゃない。
こんなコーナーやってほしいって、お前らが決めろよって話だよね。そういうことですよね。
いや、なるべくリスナーに寄り添って ね、
ありましたよ。
ましょうよ。ありました。
こんなに僕らの、ね、サボりのためのメールをですね、はい、送ってくれてる方がいました。ね、はい、ラジオネームゆめちゃんさん。
ゆめちゃんさん、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。およくライジンさん、お時間も延長されて日曜日がすっかり楽しみになっています。
はい、
ね、新しいコーナーに私のこだわりマイルールを募集してはどうでしょうか。
ルル、
新しいコーナーにって書いてあるけどね、この私の一押しにですね、私のこだわりマイルームを紹介してみ、募集してみてはどうでしょうかと。
マイルールね、
うん、いうある、なんかルール、
マイルール、自分との約束はちゃんと守りますよ僕。
かっこいいね。、社会にはさまざまなルールがありますが、誰かがうち の、 あのメンバーがよく言うセリフなんですけどこれね、自分の高橋和也君という人がね、今日の曲紹介の前に必ず言うコメントが、
なるほど、
社会にはルールがある、そんなルールクソくらいだみたいな。
ロッカー、ロッカー高橋和也。ちょっと
メール読ませてもらっていいですか。はい、社会にはさまざまなルールがありますが、自分だけのこだわり、いやマイルームには人それぞれの個性が出ると思いませんか。あ、マイルールには、うん、ね、
さっきルール、ルール、
ま、間違ってました、すいません。ぜひ聞いてみたいです。こうよくん、ライジンさんもきっと笑えたり共感したりと番組が盛り上がること間違いなしと思います。このテーマを提案しますという。
いいですね、なかなかね。
ちなみに私のマイルールは、まず歯磨き粉でしっかり磨いて、フロスで糸通し、さらにフッ素入りジェルで仕上げて、マウスウォッシュでお口をリセット、そして寝るとき用のマウスピースを装置。このルーティンをやらないと絶対に寝れないんです。自分でもここまでやるかと思いますが、歯を大事にすることは健康を大事にすることが思っているからです、という。
すごい、寝る前に多分1時間ぐらいかかりますね、歯磨きだけで。
はそう、
3分ぐらいかかるでしょ。3分、
いや歯磨きは3分するのがいいんだよ。
あ、3分、
うん、
磨くのね、
うん、
でそっからフロストと、
フロスで糸通し、
はい、
フロスト、フロス、
フロス、
フロス、フッ素ジェル、フッ素ジェル、もう2人とも喋れてないじゃん。なんで
フッ素ジェル、フッ素ジェルって、フッ素ジェル、何、
フッ素ですよ、フッ素、フッ素コーティングですよ、だから。
ああ、
うん、で最後マウスウォッシュでお口をリセット。
すごいね、歯科衛生士さん並みじゃないですか。
そうですね、
ね、
なんかあります、
自分のマイルール、
うん、
マイルール、まあでもマイルール的なものはないですけど、うん、なるべく自分で決めたことは必ずやりにくいっていうようにはしてますけどね。だ、例えばタバコやめるって決めたら、うん、ピタッとやめるとか、まあ、やめたんですけどね。
やめたから言えただけじゃんね、それ。
いやいや、でもあれ結局自分と約束しないとできないですよ。人の約束って破れないじゃないですか、うん、人との約束はね、うん、自分との約束ってこう破りやすいんですよ。
あ、まあ多分僕なんかもやっぱ書き物するときとか自分で締め切り作りますもんね。
そうでしょ、
いつでもいいですよって言われるとずっとほっといちゃうから。
あ、分かる。
自分の中でじゃあいつまでにって、
そうタイムマネジメントきちんとして、
そうそうそう、自分からだから言う、いつまでにあげるから待ってて、
と目標と目的を きちんと決めて、
うん、そう。でもで今回3月にも芝居するんで、うん、その台本をね、はい、とりあえず1月いっぱいに書き終わるから
と。あの人は今、うん、
あの人は今、
あの人は今
1月いっぱいまでに書き終わるからって言って、はい、それで、まあ、1月27日ぐらいに書き終わったわけですよ、
はいはい。
そしたらまあ第1項だから、
この間まで2ページだったのに、
そうそうそうそう、
急にハイペース。
いやそりゃそうですよ、だって約束の時間もう過ぎてるわけだから。
なるほど。
で過ぎてるっていうか、まあ締め切りには間に合ったの、
はい、
第1項はね。第2項が今書いてんだけど、
はいはい、
そこからこういろいろ演出家からこう直してほしいって言われて今直してて、第2項の締め切りが、あ、じゃあ第2項はもう出したんだ。
出した。
で次第3項があって、もしこれかしたらこれは決定項になる可能性もある、うん、その要するにリクエスト、はいはい、まあ、僕的にはダメ出しって言ってるんですけど、それが
チェック、ね、
昨日来たんですよ、
はいはい、
で締め切り明日
明日、昨日来て明日
2日で書くのかよっていう。
すごい。もうまた今日、ねね、眠れず、
今日眠れずですわ、
はい、
まあまあそんな日が。他にルールってなんかあるかな。
ルール、
例えば、
うん、
お風呂は朝絶対入るとか。
あ、入ります。
朝絶対入る。
朝
絶対入る。僕は朝ルーティーンとして毎朝自転車エアロバイクを漕いでるから。
あ、でもそのルーティーンも結局自分との約束。
そうそうそうそう、ルーティーンだから、あ、エアロバイク漕いだら汗かくからお風呂入るじゃないですか。
もう朝からアクティブですね。
そう、朝7時半から漕ぐから。いつ
も漕ぐ
7時半から、だいたい多い時で8時半まで
30分、
うん、短くても40分は漕ぐ。
30分ぐらい、
40分は絶対漕ぐ。30分じゃあんま効果ないんですよ。
あの有酸素取っちゃダメなんで、僕は
有酸素を取っちゃダメ。
有酸素運動を取っちゃダメ。
なんで？
筋肉が落ちるんで。
いや、筋肉
そうです。
筋肉つけたい。
僕は筋肉の方なんで。
筋肉つけたいんだ。
いや、つけてます。
つけて。
つけたいんだってじゃなくて、ついてます。
筋肉は、うん、歩けばつくでしょ。
つかないです。やっぱりね、老化とともに筋量がやっぱり弱ってくるんで。
そうなんですよ。そこをつけないと。それが今悩んでるとこ。
いや、何も運動
して。じゃあ、ふらつくもん。ふらつく。
落ちちゃう。
今度からちょっと筋トレも取り入れなきゃいけないなって思って、ね、
あれ無理にしちゃダメですよ、また痛めちゃう、
はい、大丈夫です、
ね、重いの、
はい、
軽いのから、
軽いのから、いや、そういうんじゃなくて普通のスクワットとかさ、
リハビリで
スクワットとか。
スクワットできないでしょ。もう
できますよ。
できます
バカにすんなということでですね、はい、今日はですね、
うん、
一曲懐かしいというか、いつもリクエストが来るんですけど却下してた曲をですね聴いてもらおうと思いまして、
まあまあ性格がいいですね。
却下してたグループからの曲をですね、
はい、
聴いていただこうと思っております。なぜこの曲を選んだかと思うと、はい、家を出るとき土砂降りだったんですよ
今日ね。
だからこう新幹線で名古屋に向かってる最中に、うん、あ、今日はこの曲を聴きたいなと、
ね、あ、なんかおセンチになったんですか。
はい、ちょっと聴いていただこうと思います、ね、
はい、
男組で雨に抱かれて。
ここで矢口建設からのお知らせです。戸建てから商業施設まであれもこれも解体できる解体業の矢口建設では、ただいま一緒に働いてくれる仲間、特に監督、重機オペレーターを募集中。未経験でも大歓迎です。詳しくは矢口建設、電話番号 0568-513404 0568-513404 まで。以上、矢口建設私の一押しでした。岩崎建設工業、紅葉に聞こうよ。はい、ここからは、岩崎建設工業プレゼンツ紅葉に聞こうよ。リスナーさんのお悩み、人生相談を聞いたり、私に聞きたいことを広く募集するコーナーです。
はい、
今回は
来てますか。
来てます、はい、もちろん来てますよ。
お願いします。
ラジオネームジャムさん。
ジャムさん、ありがとうございます。
紅葉くん、雷神さん、こんにちは。
こんにちは。
もう3月ですね。もちろん今は2月です。はい、そうですね、3月になるとチーム紅葉の舞台の公演の日ももうすぐで楽しみです。
はい、
ね、あの人は今、紅葉くんは今までに出会った人の中で今どうしてるのかなって気になる人いますか。私はここ数年ちょっと気になる人がいるんです、
うん、
名前は石川祐希さん。いいのか言っちゃって。いいんだろうね。と言ってもあの石川祐希さんではないんです。
あの
これ読んでいくとね、分かるんですよ。私が中学生の時に他校のバレーボール部だった子で、紅葉くんほどではないけどアイドルみたいな顔立ちでかっこよかったんです。これいらんやろ、紅葉くんほどではないけど。まあいいや、バレーはそんなにうまくなかったので一部の女子だけで密かに人気がありました。ああ、私も紅葉くんの影響でバレー部だったんですが、ほうほう、他校の男子部とは大きな大会でないと一緒にならないので年に数回しか会えませんでした。なので試合に勝てば会えるかもしれないという横島な気持ちで部活動をしていました。日本代表選手に同じ石川祐希という名前を聞いた時には、バレーの石川祐希と思い出し、今はどんなおじさんになってるのかなと気になっています、うん、思い出はそのままに触れない方がいいのかもしれませんがね、てんてんてんてんという。
バレー部だったんですか。
バレー部ですよ。
あ、そう
だ、バレーボール部、中学生
で初めて聞いた。
めちゃくちゃ上手だったよ。
え、
自分で言うのもなんだけど。
バレーが、
はい、
マジっすか。
だいぶ上手かったですよ。
へえ、はい、なんかまあまあ上手い自慢しますよね、スノボが上手い。
そうだ、下手なこと自慢できないじゃん。
まあまあ
自信があるから
バレー。もう今は無理でしょ、う
ん、無理ですよ。今じゃなくてジャンプ力2センチぐらいしかないのに。
2センチ
そんな昔だから言えるわけですよ。
どこ行ったんすか、うん、昔の面影は。
面影はあるでしょ。
面影、面影の思いは、思いはありますけど、
うん、何、じゃあ昔できてたけど今でも必ず同じようにできるわけ。オタクは。
いや、できないです。
今ちょっと俺すげえ怒りのモードにスイッチが入ったからね。
危ないことはもうしません。
でしませんな。しません。やればできるってこと。
やりません。
できないからやらないでしょ。
いや、でもね、脳はね、うん、できると思ってんすよ多分。あのまま、はい、の自分がそのままできると思ってるんで、
この間僕 ね、うん、あの久しぶりにスノーボードをやったんですよ。
あ、どうしたんですか。ほんで
青森でね、うん、でそのスノーボードの言ってみたらゲレンデに結構、うん、まあ何ていうんですか、ジャンプ台っていうんですか、
あ今ね、あちょっとしたやつあるね、
そのね、その台があったら、うん、チャレンジしようと思ったんですよ。多分1回転ぐらいできるだろうと
嘘でしょ。
今でも昔は2回転とかしてたから。
嘘でしょ。
でできるだろうと思って、うん、もう60間近のおっちゃんがスノーボードでくるっと回ってる姿、うん、ちょっと見せたら滑稽じゃないかなと思って、うんうんうん、だからね、あのゲレンデが対応してなかった。
だからあの
ジャンプ台がなかった
でしょ。そう、でもさ、林道とか行けばあるじゃないですか、
うん、林道とかあるスキー場じゃないから。
青森なのに、
うん、もうリフト2本しかないようなところ。
へえーうん、まあまあローカルなところ、
長平スキー場みたいなまあまあそこでねやったんですけど、なかったんでちょっと残念だった。
いやもう危ないですよ、そういうチャレンジすることが危ない。
できました。この間ね、うん、トランポリンしに行ったんですよ。
まあ何かの企画、
まあまあちょっとまあファミリーでね。
ファミリーで、そうファミリーでトランポリン
ファミリーってか、だから何息子とね、うん、トランポリン行きたいって言うんでね、
紅葉ジュニアと、うん、
バック中できた。
嘘でしょ。
トランポリンでできた。
だって男組ダンスできないじゃないですか。
ダンスとバック中関係ないじゃないですか。
いやだから大体ジャニーズといえば、うん、バック中とかバク転とかじゃないですか。
はい、
唯一できない人ですよね。
僕はできるんですよ僕はバク転もバク転もできたんですよ。
できたの、
はい、
本当に。
でこの間じゃあやったら、うん、トランポリンでできた。
トランポリン
がないと多分できない。背中めちゃくちゃ痛かった
ね。え、
あの危ないとかなんとかというよりも背中のやっぱ背筋を使うんだよね、あれね。すごいジャンプして背中にこうすげえ痛かった。
そっちのが楽しそうじゃないですか。
俺考えてみたら
滑稽ですよ。
あのねバック転とかバック中をやめてから太り始めた、
うん、でもう一回飛んだり跳ねたり
したら、そしたら多分また痩せんのあれねすげえ腹筋使うんだよバック転って。
使うでしょうね。
トランポリン流行りなんだよな今僕の中で。
マイブーム、う
ん、マイブームでもなんでもないけど、あのねでもこの人が聞きたいのは、うん、昔気になった人がいますかっていう話だから。
いますか。
あります?なんかこうあの人どうしてるかなみたいな。
あんまないですね。
ないんですか。
ないですね。あります。
僕はこの間ね、またこれこの間の話になっちゃうんですけど、
それはそうでしょ。
ちょっとね用事があって、うん、区役所に行ったんですよ。まあまあ市役所というか区役所ね、はいはい、だから対応してくれた人が、うん、高校の後輩だったんですよ、うん、でもちろん僕はその子のことを覚えてないんですよ。
覚えてないん
だ。僕1期生でその子は3期生だったわけですよ。
1年生ね。
そうそう
1期生とかやめてくれ。1
期生なの。え、
何の
高校の
新しい高校ってこと。
新設校の1期生で、
なるほど、ね、
でその後輩の子は3期生だったわけですよ、うんうん、で僕は高校3年から転校しちゃってるから、うんうん、その高校にはいないからもちろん面識はないんですけど。
ないんだ。
でも私どこどこの高校の3期生なんですって言う、うんうん、あそうなんだ、誰誰先生って知ってます、うんうん、知ってる知ってる、担任だったっていう話をしてたら、うんはい、今先生ちょっと病に病で入院してる
っていうか、もうそだいぶ年でしょ。もう
だいぶ年ですよ。入院してて
高陽さんも
高陽さんに会いたいって言ってましたって言って、でもそれを聞いちゃったからさ、うん、いつか会いに行かなきゃなって。
もう早く行かないと手遅れになるし、
うん、もうそうなんですよ。でちょっとそれが今気になる人。
先生行く気ないでしょ。
えありますよ。だから東京だからさ、高校が東京に行く。しかも東京って言ってもさ
東京よく仕事で行くじゃないですか、
ね、知ってます。
何を。
東京って広いんすよ
知ってますよ、
ね、
知ってますよ。
なんなら僕の行ってた高校って言ったらね、はい、東京駅から、
う
ん、だいぶ行くんですよ。
八王子、は
い、ね、うん、名古屋市から一宮ぐらい遠いんですよ。
いや知れてますやんか。
はい
知れてますよ。
知れてんの。どれぐらい。どれぐらい。
どれぐらい。
あ伊勢ぐらい。伊勢神宮行くぐらい距離。
あ遠い。それはちょっと遠い。もう三重県じゃん。
端から端だから
三重県じゃない
ですか。だから今行きたいなと思ってるんですけどね、あの僕が行くまで元気にいてくれたらなと
手紙なんか今あるでしょツールが他に。
いやだからさ入院してて多分 SNS とかもちろん繋がってるんですよ。
あ繋がってる
の。会いたいよって言ってくれればいいのね。
あ直接ね
なかなか言えないのかもしれないですけどね
遠慮するでしょ、
そんなね高校の時に、はい、で他にいないんですか、うん、会いたい方。
もう60になったらいないですよ。
そういうなんかもう心が冷たいんですかね。
冷たいとかじゃなくて会いたいか ないな
ぁ。ないんですね。僕には前会ってますもんね。
そうです。
2週間に1回会うことになっちゃったからね。
そうそうそう。
いや
でも要は昔知ってて、うん、また気になる人ってことでしょ。
まあそうそうそう。
だから知らない人で会いたい人はいっぱいいますけどね。
ああ、そりゃいるでしょう。
はい、
ねえ、まあまあ、そんなですね、懐かしい高校時代の話が出たんで、その時にめちゃくちゃ流行ってた曲をですね、
なるほど、
聞いてもらおうかなと思います。
はい。
ビッグカントリーで In the Big Country。ここで岩崎建設工業からのお知らせです。皆様が当たり前のようにご利用している道路、岩崎建設工業はそんな道路を作る仕事をしております。高い品質と優れた技術で新たな未来を一緒に目指してくれる仲間を募集しております。皆様が安心安全に走行できる道路を一緒に作りませんか。詳しくは岩崎建設工業と検索してください。以上、岩崎建設工業、紅葉に聞こうよでした。ドルフィンキッチンプレゼンツ、バックトゥーザショーは、はい、ここからは、就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザー昭和、このコーナーはあなたの思い出に残る昭和についてリスナーの皆さんからメッセージを紹介します。
はい、
昭和、昭和、
昭和、ちゃんとやっぱりバックトゥーザー昭和っていうだけあってバックトゥーザーフューチャーっぽい
音楽ね。
ね、
ちょっとこれあの YouTube で流せるようにね、
うん、そうそう、
ちゃんと考えてくれてるんですよ。
やった、さすが、素敵、もう大好き。もうじゃあ読みますか。
読んで、
これ言ってみたら雷神さんの企画のコーナーだからさ、雷神さん主導で進めた方がいいんじゃないですか、
ね、いやまあまあなんかバズってるらしくて。
バズってる、やっぱり
でよく考えたら22年と前田少年は19歳じゃないですか、
はい、
19年しかないじゃないですか、
はいはいはい、
でちょっと一回やめようかなと思った。
なんでですか。
いや22歳と19歳の少年時代の話しかできない。
一番多感な時期を過ごしたのは昭和ですからね、
青春期ね。
もうなんならもうちょっと大人になって人のことを思うようになった時っていうのは平成ですから。
そうだから平成だったっていうことに気づいて、
うん、だから何も考えてない、まあまあ、買った時の昭和のことを思い出すのはいいじゃないですか。
うん、まあ外で裸で遊んでた、まあ、
そういう部分で言ったらこのバックトゥザフューチャーももしかしたら平成かもしれないよ。そんなことない。
バックトゥザ、そうかもね。
そうだよね、
映画ね、
映画、
いやそうだと思う。だって
そうだよね、 ET とかはまだ昭和だよね。
ET は多分昭和だと思う。
ET は昭和だよね、うん、僕は小学生の時に見た、
デートで見た、
うん、だからバックトゥザフューチャーは俺多分大人になってから見てるから。
そうだよね、でもそうだ、
ね、ギリギリ昭和かもしれないね。
いや平成じゃないかな。
昭和です。
昭和だ、ほらギリギリ昭和だよね。
セーン、
ギリギリ昭和です。
そうそう、
ギリ昭、
ギリ昭、
ナリ昭みたいな感じ。まあ、どうでもいいや。じゃあ、
どうでもいいや。
あれ来てます、読みます。
はい、
小陽くん、雷神さん、こんにちは。2月からの放送時間拡大おめでとうございます。
ありがとうございます。
とても聞き応えのある番組で50分があっという間でした。これからも楽しく聞かせていただきますね。子供の頃の思い出の中に、
はい、
駄菓子屋さんの思い出があります。
はいはい、
はい、 私の祖母が自宅を改造し駄菓子屋を開いていたので、隣に住んでいた私は学校が終わるといつも100円を握りしめて買いに行ってました、
うん、
私が好きだった駄菓子はモロッコヨーグルト、団子のように串刺しにしてある甘いカステラでした。あとみかん水も好きでした。カステラはくじになっていて当たると大きなカステラがもらえたんですよ。こよくん雷神さんにも駄菓子屋の思い出とかありますか、という
ね。昭和はいい時代でしたよ、はい、100円なんかあったらお菓子いっぱい買えたっすもん。10個は買えたっすよ、
はい、10個は買えないでしょ。
いや10円だったっす、ほぼ10円。
消費税もなかったしね。
消費税なんてないし
なかったしね。
そうまたね今体に悪いようなね、色のジュースとか。
そうですよ、今100円のものがあっても110円かかるからね。
そうそうそうそうね、3円から5円になり10円になるわけでしょ。
あ、そうです
ね、
な、思い出あります、その駄菓子屋で。
駄菓子屋結構ね、うちそんな裕福じゃなかったんで、
はい、
あんまり行かせてもらえなかったんですよね。
僕は駄菓子屋のすごい苦くて嬉しい思い出が、
うん、苦くて嬉しい、
ね、
コーヒーみたいだね、
そう、それこそ100円を握りしめて、うん、くじを引きに行ったんですよ。
あの飴のやつ、
飴も何もただのくじ、
ただのくじ、
ただの駄菓子屋でも、もちろん駄菓子と他にくじがね、1枚30円なんですよ。
高っ。
ペラペラな紙についてね、うん、でそのくじで1回っつって、うん、で優勝って、優勝じゃないんだっけ、1位の商品がゲイラカイトだったの、
うん、ゲイラ流行ったね、
流行った、うん、で僕がくじを引いたらなんか手が濡れてたみたいで、うん、1枚のつもりが3枚引いちゃったんですよ、うんうん、間違って。
前田少年は手に油が
乗っとった。油じゃない、濡れたら汗だったで走っていったから、
うん、
で3枚引いちゃったらもう戻せないから、
うんうん、
紙ちぎるやつだから、あれ 3個買ってるじゃんっておばあちゃんに言われて、うん、あれ1個のつもりだったのに間違っちゃったって、もうダメだよ3個引いちゃったからっつって、100円じゃ90円ねっつって100円渡して10円だけお釣りもらって、もうショックじゃないですか。
ショック
で、もう1枚目はなんか外れで、なんか変なベビーカステラみたいなのが1個で、2個目もこれ外れでクッピーラムネみたいなのがで、3つ目がこれがゲイラカイト当たっちゃったの。
90円でゲイラゲット。
だからそれが欲しかったらそれが当たったから、しかも1位だから、
すごい、
90円でゲイラカイト、
すごい
すごいでしょ、うん、だから最初は悔やんだのに3枚買ってよかったみたいな、
うん、3枚買ってってか3枚引いたんでしょ。
引いちゃって間違って引いてよかったみたいな、
汗で
超大喜びした記憶があります。
そうなんですね、
でもそれ以来くじとか引くときはめっちゃ慎重、
うん、あートラウマ、
そうもう大変だって大人になってからのさ、うん、そういうくじとかってあんましないけど、
逆に本当に当たりがあったんですね。
そう当たったのよ、
ね、
びっくり。
入ってたね、なんか客寄せパンダでね、うん、こういうの当たりますとかさ、
あ、そういうのもあるでしょうけど ね僕はしっかり当たったんです
よ。いやすごい、
そういう思い出あります、
ね、
そういう思い出。いやいや、だから
駄菓子屋で、
うん、
駄菓子屋か。でもね、うん、駄菓子屋の中にあのお好み屋とか
ごめんなさい、
お好み とか
あのね、駄菓子屋の中にお好み屋はありません。
いやいや結構ね、
駄菓子屋
ジジババ
お好み焼き屋で駄菓子を売ってるなら分かりますけど、
いやまあまあどっちもいいじゃないですかお好みが先か駄菓子が先かって言った。
いやお好み焼きがだってそこで生活してるわけでしょ。お好み焼きであ
のね、おやつ版ですよね。要はおやつ、お好みとか焼きそばとか。
あ、お好み焼きを売ってるってこと？それともあの屋台みたいになって？
いや、もうテーブルでちゃんとそこに、でそこにお菓子持ってるんですよ。
だからお好み焼き屋で駄菓子を売ってるんでしょ？
それどっちでも、うん、まあまあそうですね。
そうね。
そうそうそう、うん、
はいはい。
そういうところで、で、うん、おじいさんとおばあさんがやってるんで、うん、いつもジジババ行くとかっていう、なんか勝手にあだ名をつけるっていうね、お菓子屋さん。例えば、うん、前田商店とか。名前があるとするじゃないですか、うん、でも名前呼ばずにジジババ行く今日とか行ってた思い出はあります。
この間ね、まあ、家の近所、まあ、近所じゃないですけどまあ大阪をね車で、はい、走ってたら、はい、こう駄菓子屋さんがあったのやっぱり、はい、それこそ本当に駄菓子屋さん、はい、まさに奥に入ってたらお好み焼きが食べれそうな、
そうそうそう、
でその駄菓子屋さんに看板が出ててでっかい、うんうん、くじなどを引かれて当たりが出ても規制を発しないようにしてください必ず隣の人からクレームが入りますって看板があって、
もう大阪っぽいっすね、
だからくじ当たっても規制上げちゃいけないんだここではっていうね
10円のガムにも当たり使 好きで、
あったね、フィリップスとかね、
あのオレンジ、
あったあったあったあった、下4つ玉が4つ入ってるやつね、
あたり
駄菓子の話面白い
ね、
バックトゥザ昭和や本当に
で、ね、アイスクリーム食べたらあたりとかね、
ああ三色トリノとかね、
そう、あのチョコバットも、
チョコバット、チョコバット ね、はい、
あたりが
ホームランバーとかありましたね、
そうそうそうそうそう、ホームランバーがアイスクリームじゃ
ない、あの時のお菓子は美味しかったのにね、もう売ってないですね
売ってないですね、
ということでじゃあですね、昭和の曲をですね、一曲聴いていただこうと思います。ライジンさんからですね、曲紹介してください。
はい、渋垣隊で1916。
笑わせるぜ靴箱にラブレターなんて、乙女チックな漫画でもまず見当たらないね。授業中に手を挙げて俺を好きだって教えたら抱いてやるぜ。ジタバッタするなよ、世紀末が来るぜ。欲しけりゃ今すぐすがりつけ。ないないない恋じゃない、ないないない愛じゃない、ないないないそこが危ない。
ここで江南市の就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンからのお知らせです。ドルフィンキッチンでは利用者様を募集しています。江南市で一番高い作業料を保証します。また障害のお悩みまたはご家族様はお気軽にご相談ください。詳しくは江南ドルフィンキッチンで検索してください。以上、就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツ、バックトゥーザ昭和でした。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ
はい、ここからは就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ、
まだテーマが決まってません。
はい、ということでですね、先ほどのいただいたメールのやつをちょっとやってみようかなと、
はい、
覚えてます？なんだか
何でした？
もう忘れちゃったのか、もうつい30分前のこと忘れちゃうんだな
昨日何食べたかは覚えてないのに、
じゃあほら
しますよ、
なんか何でしょう、ルール
ね、
ルール
ルール、ルール
ありますか、
ルール、
もう一回ちょっと掘り出すんですけど、
はい、もう一回、
うん、
掘り下げ
ないんだよね、
ない
だからスタッフに聞いてきました、
申し訳ない、
ね、
はい、
番組のプロデューサー相葉プロデューサーというのがい
るんですね、
相葉ちゃんね、なんか私の自分だけのマイルールありますかって聞いたら、うん、いつ家に帰っても絶対に10分ほど猫と遊ぶ、かっこ猫様を退屈させないためって、猫もいい迷惑だよ ね、いや俺ゆっくりしてんのにと思ってるかもしれないしねそんなのに起こされて邪魔されちゃったらちょっと帰ってきた
よ、猫もたまったもんじゃねえな、
猫ほど自分勝手な生き物いないと僕は思ってますからねでも猫と遊ぶのがそうマイルールだそうです、
はい、
でも自分を一回癒されるためにってことだろうね、
まあまあそうですね、
はい、はい、曲スタッフの糸潤さん、
糸潤さん
音楽をやっているのでライブのセットリストが決まるとその順番でプレイリストを作って聴き込むって、わあ素敵、勉強熱心、
はい、
というかやっぱり普通はそうだよね、
ない普通はそう、もうそれを言っちゃったらもう身も蓋もないじゃん、
いやっていうか僕とかあんまりそれしないんですよ、はい、セットリストを作って聞き直すとかってあんまりしなくて、この人だからすごいですね、
うん、
だから曲の流れをちゃんと完璧に入れたい
対象ね、
なんでしょうね、僕らいつもあれ次なんだっけって言ってドキドキするでギタリストの、イントロギターこれだこれだとかね、
あなるほどね、
だから僕から始まる時とかっていうのはやっぱり集中してるからあれですけど、うん、2、3曲こう続きでやらなきゃいけない時っていつもドキドキ、
あ歌詞出てこないですか、
ね、歌詞は出てくるんですけど、
出てくるん
です、はい、歌詞は出てくるんですけど、どの曲をやるんだっけっていうので悩んだりとかすることがあります。続いて長島ディレクター、
はい、
すごいもう約20キロぐらいの減量に成功したんですね長島ディレクター
です、ね、病気じゃないか、
意味のある嘘をつかない、意味のある嘘は詐欺になるため何の意味もない無駄な嘘は平気でつかない
意味のある嘘って何？
意味のなる嘘ってなんだろうね。
分かんない。
なんか考えさせたりするってこと？
自分が得するための嘘はつかない。
あ、素晴らしい。
いやでも他にある意味のある嘘。
意味のある嘘。
だからみんなが良くなるためにしょうがないから、だから嘘というかちょっと持って喋るとかさ。
あ、持って喋るのは、うん、嘘じゃないです。
それは嘘じゃない。
ちょっとあの大げさに。
そこまでって思わせてる時点で嘘じゃんもうでも。
じゃあだってそういうなんていうんです、メリハリつけないと話しても面白くないじゃ
ん。僕なんかいつも持ってますから、嘘つき、大嘘つきですね。もうこうなったら
盛りすぎてつ。
そこまさかって言われるぐらいまで盛るからね。
あ、なるほどね、それはもう嘘でしょ。もう
なんか例えば50人ぐらいしか知らないのにこれさ1000人ぐらいにさとかって言ったのも嘘だよね。
まあ大げさすぎますよね。
持って盛りすぎ。
盛りすぎ。
しょうがないよね。でも話を大きくしたいもんね。
したい。
で全然違う、全くこのダメな嘘はつかないですけどね。やっぱ盛ることはあるよね。
辛いもの好きな人は、うん、すげえどんなんでも食べれるよみたいな。
絶対食べない。
言っちゃうと、うん、じゃあ食えよってなるじゃないですか。
そうそうですね。はいはい。
わかります。
わかる。
で我があの名古屋の店とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
であれであるんですよ、エイリアンとかあるんですよ、イタリアンエイリアンとか、うん、もうだんだん辛くなってくるのがあって、
うん、
で普通のでも辛いじゃないですか、ただ
辛い、
ただ単にね。
僕は食べたことないんです。
ないですか、はい、
辛いのダメだから。
あ、ダメだね。じゃあ、でも辛い人でも食べれるようなのがあるんです。アメリカ
絶対食べれないから。
アメリカンっていうの聞いてください。アメリカンとかあるんですよ、
うん、
ね、
うん、
で結局その辛いの食べれる、食べれるでしょうけど、うん、盛りすぎてるから、じゃあお前エイリアン食えよみたいな。
エイリアン、
もうアメリカ、ふごふご言って食べてますよ。
はい、もうなんか缶つけりゃいいと思ってたのね。
いや、我が名古屋の店です。
そうですね、まあ、でも人気ですよね、店ってね。みんな行く、
はい、
あ、でも
何だろう、行ったことないでしょ。
え、
行ったこと
ないないです。周りの人みんな行くけど僕はそういう時は行かないです。
そうです、ね、
いいよ行ってきて。
次回行きましょう。
嫌です。
いや辛くないの食べたらいいじゃないですか。
で次の日痛くなんでしょ。
辛く、え、辛いの食べて、
うん、
ならないです
か。次の日痛い痛いってみんな言ってるよ。
それ
あのこう排泄物のところが。
知らないです。そうなったことないですけど。
そうなんだ、はい、というね、いろんなルールが皆さんあるみたいでございました。
盛りすぎ注意ってことで、
そういうことですね、じゃあ一つですね、曲を聴いてもらいましょう。ミーナ岡部でストロング。Been a couple months where I'm sick of you. I always feel like days when I'm not with you. Heard your name a couple times. Didn't think I'd want you, but I changed my mind. When I met you, I saw someone different. This feeling is unusual. I'm losing my control. I'm hoping that it's mutual. So why don't you let me know?It hurts to hate to love. Usually I try to pretend, but I'm just not that strong. Tell me you don't want this to end, 'cause how could this go wrong? I'll admit to everything, 'cause I'm just not that strong.ここで就労移行支援ハーツキャリアセンターからのお知らせです。働きたくても働けないをゼロに、あなたの働きたい気持ちを応援します。心の悩み、体調不良などをお抱えの方、またご家族様はお気軽にご相談ください。ハーツキャリアセンターで検索。以上、就労移行支援ハーツキャリアセンターからのお知らせでした。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
紅葉ちゃんちょっと裏返っちゃったね。
そうですね、惜しい。名古屋市中区にあるハート FM から、前田紅葉と
錦雷神がお届けしました、
日曜の午後は紅葉を聞こうよ、ね、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。矢口建設私の一押しではですね、はい、月ごとのテーマで僕におすすめしたいものを紹介してもらうというコーナーです、
はい、
来月のテーマは、うん、ご飯のお供、
お供、
でございま す, す、ね、あのお願いします、送ってください。
はい、
そして岩崎建設工業工業に聞こうよではリスナーの皆さんのお悩み、人生相談や僕に聞きたいことなどを募集しています。
はい、
そして就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンバックトゥーザ昭和ではあなたの思い出に残る昭和についてのメッセージを募集しています。
お願いします。
番組宛てのメールアドレスはこうよ@heartfm.jp koyo@heartfm.jp X ではですねハッシュタグこうよ810をつけてポストしてください。皆様からのメッセージを紹介していきますんで、どんどんどんどんどんどん参加してくださいね。
はい、
ここでですね、いつものことでございますが、はい、ドルフィンさんからお知らせです。
はい、ここはドルフィンのお知らせです。2月23日天皇誕生日に子ども食堂を開催します。メニューはちょっとまだ僕は聞いておりません。
はい、
でキッチンカーフリーマーケットボランティアさんも募集しておりますので、詳しい情報は電話番号
0587226390
ありがとうございます。
0587226390ドルフィンさんにお問い合わせください。
はい、お願いします。
日曜の午後は声を聞こうよ。この番組は矢口建設、岩崎建設工業、江南市就労継続支援 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援ハーツキャリアセンターの提供でお届けしました。
この後は、
はい、
この後は
桑原勝信さんのですねハートコネクションです。
はい、
引き続きハート FM でお楽しみください、
はい、
ここで読んじゃったらもう終わんなきゃいけなくなっちゃうじゃないですかその前に俺が日曜の午後は読んじゃったからいけないんだな、ちょっと話したかったんだけど、もういいや、読んじゃったから終わりましょう。はい、ラストナンバーはですね、
はい、
ロックオンソーシャルクラブと亀梨和也で亀の恩返し、こちらでお別れになります。
はい、
本日もですね最後までご視聴ありがとうございました。
はい、
この時間のハードジョッキーは前田光陽と
錦雷神でした。
また来週この時間にお会いしましょう。じゃあねー、チャオ。
日あの海の砂浜で、あなたに救われて、私の人生は大きく変わってゆきました。生意気だった私を、あなたはいつだって優しく見守り続けて、海へ返してくれた。ありがとう、ありがとう、あなたに何を返せるだろう。あなたの想いを受け継ぐことがあなたへの恩返し、あなたへの返し。誰よりもきつく叱られ、憎んだこともある。だけど誰よりも私を励まし